荒木コーチの風と遊ぶショーナンバー2394、2022年9月12日月曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木コーチの風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、久しぶりにこう雲のですね、朝になりましたね。まあ、雲の間から日差しがですね、まあ、差し込んでくるっていうね、まあ、そんなこう一日だったんですけれども、おおむねですね、晴れ間がこう覗いているっていうね、まあ、夜になってもですね、相変わらずこうお月様がこう綺麗っていうね、まあ、そんなこう夜にこうなっているわけですが、今日はですね、アメリカがですね、日付が、9月11日にこうなったっていうことって、あのセプテンバー11のですね、なんて言ったんでしょうかね、まあ、世界にこう衝撃を与えた大きなですね出来事があったわけですけれども、今日はですねそのあたりについて語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、あのセプテンバー11からですね、まあ、すでに、もう21年目っていうね、まあ、そういうこう時間のですね経過っていうものがこうあるわけですけれどもね、もう21年もこう経ったんだなっていうね、まあ、去年はですね、まあ、20年経ったということで、またいろんなね、まあ、視点でですね、あの新たにこうドキュメンタリー番組が作られたりだとか、いろんなですね、まあ、視点ってもう一回ねセプテンバー11をこう語るっていうことがですね大きく、まあ、フォーカスされたっていうね、こともあったんですけれども、あのいろんなね視点で改めてですね、まあ、考えていくことができるんじゃないかなっていうね、気が荒木はこうしていてって、ちょうどね荒木はですねアメリカでこう住み始めた1999年、まあ、それから1年前2年目、3年目って言ったんでしょうかね、まあ、そこでこう起きた、事件だったんですけれども、荒木はですね、その事件が起きたまさにその時はたまたまね日本にいたんですよ。秋のですね、まあ、仕事があるということと次のこう準備という形で、まあ、日本にこう帰国していた時期だったんですね。まあ、セプテンバー11がこうあったということで、その後アメリカに帰るのは、かなりね、数ヶ月遅れて、まあ、年内には帰ったんですけれども、まあ、そのね帰国してくる前と、それからまたね再びそのポートランドに帰った時のですね違いといえばですね、これがもう本当にこう全くね、まあ、違っていたという、こう印象があって、あのポートランド PDX でさえあの軍隊がですね入って干渉するっていうね、まあ、そういう状況だったっていうのを未だにですね、覚えているわけですが、改めてね、今回荒木はですね、まあ、いろんなことをこう考えるに、まあ、国内でですね今、何が起きているかというと、その統一教会のですね、話題って、戦後ね、岸さんですかね、もう50年以上前になりますけれども、その頃から、日本でですね、まあ、いろんなこう活動をやってきたっていうね、まあ、一応こう宗教法人というですね形をこう取っていたわけですけれども、その社会的なですね問題というものが、やはりその60年代70年代ですか、80年代にこうなってどんどんこう表面化していくっていう中で、まあ、そこでね、しっかりとしてそのことに関して向き合うっていうことが日本では最終的に行われなかったんですね。そして、まあ、その後ですねうやむやのまんま、今度オウム真理教というですね、状況がこう生まれてきて、それに関しても強くですね、なんて言ったらいいのかな、いろんなこう課題がですね表面化したにもかかわらず、やはりこうちゃんとねしたこう法的なこう手続きを取れなくってですね、まあ、最終的に何が起きたかというと、あのオウムがですね90年代の、中ぐらいでしょうかね、無差別テロっていうことをですね、行って、これが世界にどれだけ大きな衝撃を与えたかっていうことに関しては、まだまだですね当時のことをこう記憶している方たちも多いんじゃないかなっていうね、もちろんね、当時まだ生まれていなくてですね、そのことについては、まあ、知らない世代っていうものもですね今こうたくさんこういるわけで、そのことについては、まあ、歴史的なね、資料なんかでですね、まあ、特にこういろんなねウェブ上ではいろんなね情報があるかと思いますので、ぜひ調べてみてもらえればなとこう思うわけですけれども、荒木はですね当時ちょっと足をこう切断して、 新しい義足というか最終的にね今履いてるタイプの義足にするために3回目のですね、2回目の入院か、これをこうしている時期で、その2回目のこう入院をですね、切断をして年が明けて1回こう退院をするんですが、ちょっと卒業生をですね出す、学級担任をこうやっていたので、まあ、卒業式が終わった後にですねもう1回入院をし直すっていう形で、その入院をしている最中にですねオウムのこう事件が起きて、ずっとね連日こうテレビで入院中はですねずっとこのオウムのですねニュースがこう流れるっていうですね、ちょっとそんなこう時期だったんですね。そしていろんなこう全容が分かってきて、いろんなね、まあ、法律の中で、一応こう解散っていう形で、まあ、逮捕っていうこともあって、すごくこう注目をされて、そして、まあ、その時にですね、統一教会もっていう形で、ところがその流れの中でどういうわけかその統一教会に関してはまたうやむやにこうなっていくってことがあって、で実はこの流れってこのセプテンバーイレブンに関して荒木的なこうね試験として感覚としてね、もしもですねちゃんとした、まあ、法的なね介入というものが日本の中で行われていて、てそれは反社会快適であったりだとか、まあ、人々に大きなですね害をなすと言ったらいいんでしょうかね、そういうこう人のこう権力を奪っていくような破壊行為って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことがこう行われていることに関してしっかりとした手続きをこう踏めるような法治国家としてのですね力がちゃんと日本にあるのであれば、まず起きなかっただろうということと、それが起きることによって世界にどれだけ大きな影響を与えたのかっていうね、まあ、これがどこまでこう影響を与えていたのかということに関して、例えば今回のそうですね21年前に起きたセプテンバーイレブンなんかのですねテロ、これをですねこう紐解いていくと、そのオウム真理教のですね東京で行った無差別テロですね、あれがですねやっぱりこう大きなこう参考にこうなっていたっていうね、たくさんですねオウム真理教の資料がですね出てきたっていうことって、日本でどうやって報じられたかちょっと分かりませんけれども、そういう状況の中なんて言ったらいいんでしょうかね、あれがこうまあいろんなね要素をですね組み合わせてああいうこう事態にこうなってしまったんだなっていうことにこうなるんですけれども、でもしもですねもっともっとこう遡っていくと第二次世界大戦に日本がですねこともあろうに人の命を使ってですね最終的にはこう玉砕っていうね、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、ゼロ戦にこう乗って、それからね、あとはその人間魚雷ですか、水中の中では、自分が魚雷になってですね、突っ込んでいく、海の中からもそれから空からもですね、そうやってもう帰ってこないというか、命を使って攻撃をするっていうですね、これもまたこう世界に衝撃を与えた神風アタックっていうね言葉がですね、まあ、未だにこういろんなところでこう使われているわけですけれども、だからその自爆テロって言ったらいいんでしょうかね、まあ、その形態っていうかその自爆をして相手にこうダメージを与えるっていうね、これを日本がですね第二次世界大戦でやっちゃったんですよね、まあ、それか自爆テロのですね、大きなこう見本にこうなっていてて、もうなかなかその今ちょっとね振り返っただけでもその日本が世界に与えてきたこう影響というのがいかにですね大きかったかっていうことをやはりこうしっかりとですね振り返っておかなければいけないんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしてこうならないんですね。で改めてですねそのセプテンバーイレブンの時のですね状況、いろんなね整理戦闘がされてきていてて、でその中でやはりそのそうですね、このセプテンバーイレブンのあたりからフェイクニュースであるだとか、それから陰謀論であるだとか、これがですね非常にこう過熱化していてって、まあ、その一つの背景としてインターネットがですね2000年代に入ってから一気にね飛躍的にですね一般化されてきたっていうこともあって、情報がですね拡散していくスピードが圧倒的にですね速くなってきたわけですよ。瞬時にですね多くの方たちに情報が行くっていったところって、まあ、情報がこう氾濫していくと、そして後のですねアメリカの中で語られているのは その情報がですね氾濫する中でいかにそのちゃんとしたね情報を得ていくか、つまりこのファクトチェックっていうねことが非常にこう重要であるっていうことが語られるようになっていくっていうですね、まあ、そういうこう過渡期ではあったんですけれども、まあ、そのことの影響によっていろんなね陰謀論っていうものがたくさんこうついて回ったっていうことがこのセプテンバーイレブンでもやっぱり起こっていてですね、いまだにその陰謀論にこう囚われている方たちもいるだろうし、まあ、それをね信じたい方たちもいるだろうし、だから情報のですね出方一つによって世界がですねどんどんこう細分化されていくというか、下手をするとその中心にあるものからですねどんどんこうそれていって、それをこう語るっていう上で真実だとかその場にいた方たちのですね、声っていうものが別のものにこう変わっていってしまうっていうのは歪められていくっていうねことにこうなりかねないのって、やはりそれはあってはならないだろうっていうね、まあ、それで語り部の方たちがですね当時のことをしっかりとこう語って、こういうことがこう起きたんだっていうことをですねちゃんと語り継いでいくっていうような場所がですね、まあ、ニューヨークの中にこうでき、まあ、それをですね本当にこうねその当時の思いを風化させてはいけないっていうことって、あれはですね個人がまあ立ち上げて、まあ、なんとかこう寄付を募りながらこうやってるっていうね、まあ、場所があるんですけれども、これ COVID-19 のですね感染拡大の時に一時その資金繰りがうまくいかなくてですね閉じてはいるんですが、いろんなねインターネットで、まあ、子どもたちがですね、訪ねてきてそこでね語るっていう形で今はですね、まあ、ずっとこう継続されているんですが、荒木はですね本当にこうすごいなと思うのは今はですねインターネットっていうこう力があるのって、それから、まあ、当時このセプテンバーイレブンが起きた時にはすでにですね携帯電話があったりだとか、まあ、手持ちのですねカメラであるだとか、それからビデオをこう撮影する、まあ、デジタルのものっていうのがまさにこう出回っていた時代なんですね。だからいろんなね映像がこう残っているということ、それから生の声がこうたくさん残っている、そして場所がこうニューヨークだったっていうことって、そこにはいろんなねものがこう集中してるじゃないですか。だからありとあらゆる角度からですね考えることができるような資料が残ってるんですね。すごいなと思って、でこれか例えば70何年前のですね第二次世界大戦当時の、まあ、日本でね、まあ、起きたいろんなねこと、これかもしもこのような形で残っていればですねもっとこう世界が変わっていたんじゃないかなっていうね、こともあって、その当時それから今、そしてこの今のですね資料が残るにもかかわらず陰謀論がかぶさってくるってことになってくると、またね違った課題がこう生まれてくるっていったところって、まあ、いろんなこう視点からですねやっぱり物事をこう考えていくってことが、我々にはこう求められているんだなっていうねことを改めてちょっとこう考えさせられたんですね。で去年はたくさんねいろんなこうドキュメンタリー番組がこう作られているんですが、マラキ的にはですねおすすめというか優秀なドキュメンタリーだったなと思ったのはナショナルジオグラフィックのですね制作した1時間番組かな、内容的には47分くらいなんですけれども、その47分くらいってこれがですね、6話か7話で構成されているっていうねシリーズがあるんですが、ちょっとねちょっと日本のですねナショジオでこう見れるかどうかっていうことに関しては、おそらく日本語でこう訳されたものがですね見れるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと荒木日本国内って見ることができるかどうかちょっと確認がちょっとできていないのでね、何とも言えないんですけれども、もしもですね興味関心があればナショナルジオグラフィックのですねセプテンバーイレブンの2020年に制作された2021年にですね制作されたドキュメンタリー、まあ、これをですね一度こう見てみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、その時その場でこう何が起きてきたかっていうね、偶然にもっていうですね、ことがこう重なって、そのね、ドキュメンタリーがですねできるこうきっかけというか、まあ、それをこう使ってですねストーリーをこう立てていくというか、まあ、そこにこう出てくる方たちか、まあ、当時のですね、映像に映ってる方たちがちゃんとこう出てきて、まあ、証言をしてくれてですね、まあ、何が起きていたのかっていうねことについて、語ってくれるんですけれども、 衝撃だよね。で、そういうものをですね、見聞きする中で、今日起きている世界のですね、このパンデミックっていうことであるだとか、それから、経済的な、ね、動きであるだとか、もちろんね、局地的なですね、戦争状態というものが世界でですね、今まさにこう3カ所ぐらいでしょうかね、大きいものとしては。日本では、ロシアとウクライナのことに関してフォーカスを、ね、して、特にこうニュースにこう出てきますけれども、それ以外でも起きてるわけですよ。で、こういう、こう状況の中、核兵器をですね、どうやってこう減らしていくのかっていうことがあったりだとか、核兵器をですね、廃絶をするんだっていうね、これに関して、世界がこう動揺をこうしていこうっていうね、動きがあったりだとか、日本はいまだにそういうことにこう乗っていかないと。日本国民がこう望んでいたとしても、そしてそれが日本人がですね、発案して、その活動が世界に広がっていって実を結んだってことに関して、日本政府がゴーサインをこう出さないっていうですね、本当に日本政府は日本の国のために頑張っていますかっていうね、ことがですね、言われるようなこう昨今というか、あのセプテンバー11のですね、悲劇っていうもの、これが世界に与えた衝撃、それから実はそのバックグラウンドでですね、日本が今までにこうやってきた、それから見逃してきた、そのことがですね、どういうふうにして世界にこう影響を与えてしまったのかっていうこともこうやっぱり忘れてはいけないっていうね、そういう考えを荒木はですね、持っている子一人であるっていうね。だからこそ、今こう起きていることに関して人となりとして、どうやって、関わっていくのか、それから未来に対してですね、何をこう我々はね、送り届けなければいけないのかっていうことを、今のこの今だけではなくって、次っていうことをですね、ちゃんとこう意識したようなやりきり方っていうのがこう大事で、行き当たりばったりのですね、今の日本政府のこうやり方、何をやってもですね、功を奏さないというか、何をやってもですね、どん詰まりになるというか、誰のために何やってるかわからないっていうことが、いくら説明されても何度説明されてるんだかわからないっていうね、もういい加減ですね、そういうこう政治っていうものに関しては終止符を打ってもらいたいなっていうね、何をやってもっていうね、そう言わざるを得ないっていうのは本当にこう残念でこうしょうがないっていうね、ことにこうなるんですが、それがもしですね、ある団体の、動き、この一つで歪められてきたっていうことになるのであれば、もうちょっと勘弁してもらいたいなっていうね、そういうことをですね、しっかりとこう排除した中で、ちゃんと一人一人のですね、国民主権っていうものがちゃんとこう反映されていく、そういうね、一個人としての思いがちゃんと生かされていくような、法治国家としてのですね、動きをちゃんとね、してもらいたいもんだっていうね、改めてそんなふうにこう思ったりする荒木ですね。それにしてもセプテンバー11のですね、状況、そしてアメリカにこう帰った時に、その後ね、あまりにもこう状況が変わっていたということ、そしてその影響って友達のですね、なんて言ったんでしょうかね、いろんな国の方たちが、ポートランドにはこういてて、そして荒木が関係していったいろんなね、友達の友達とかね、いるとこうコミュニティがあるわけじゃないですか。いきなりですね、国に帰らなければいけないっていう方たちがこう出てきてしまったりだとか、いろんなねことがですね、急激にこう一気にこうガラッと変えられるというか、すごかったんですね。で、その状況からちょっと落ち着いてきて、少しずつ携帯を変えながらですね、今日にこう至るっていう形で、目に見えない速度で、だけれども確実にですね、いろんなものがこう変わってきて、息苦しいって言ったらいいんでしょうかね、そういう状況になってきたところで、例えば金融破綻があったりだとか、そして今回のですね、大きな、パンデミックということがあったりだとか、いろいろとこう世界はですね、そういうこう問題って言ったらいいんでしょうかね、課題にこう向き合いながら、完成形がありませんので常にこう考えながらね行くしかないんですけれども、その考えることをですね諦めた瞬間に音を立ててですね崩れていくって形になるのって、その諦めない国々がなんとかですね踏ん張ることによって今、バランスがこう取れてるようなこう気がするんだよね。日本はこう諦めるどころか何考えてるかすらもですねちょっとこう勘弁してもらいたいなっていうね、そんなこう動きになっているのって、 まあ、これをですね、どんなふうにこう正していくのかっていうのは我々一人一人の声でしかないなっていうね、あのセプテンバー11本当にね、心からですね、お悔やみ、それから、今ですねあのことについて、あの現実がですね多くの人たちのですね心をこう傷つけたっていうことでね、まあ、その方たちのですねお見舞いっていうねことをですね、まあ、心から、お伝えしながらですね今日は暮れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、あのようなですね、悲しい、現実っていうものはもう本当にね、まあ、二度と起こしてはいけないっていうね、そして、まあ、そのことをきっかけにしてさらにですねそれを使ってお金儲けをしようというするあのお金儲けをですねしようとしてる人たちがこういるって言ったりでしょうかね、もうこれもちょっとこう信じられなくってですね、でもこう世の中は、そういうふうに、なんて言ったんでしょうかね、あの両極端のものが相まってこうやっぱりこう動いているんだなっていうことを、実感せざるを得ないっていうことがあったりだとか、いつかね、まあ、こういうところからですね、もっとこう違った形のね、まあ、世の中にこうなっていくような、動きにこうなることをですね祈りつつ、そのきっかけになるようなことをですねやっぱりこう未来に送り届けるっていうね努力はし続けなければいけないっていうね、まあ、そんなこう思いをですね持ちながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。